こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日本のインフラ危機は、コンクリート構造物の耐久性とインフラ維持管理を専門とする岩木一郎が、道路、橋、トンネル、鉄道、上下水道などの老朽化を扱う社会工学、土木工学の新書である。高度成長期を中心に集中的に整備された施設が更新期を迎える一方、維持管理を担う予算、人材、地域の体力には限りがある。本書は事故への不安を列挙するだけでなく、構造物がなぜ傷むのか、より長く使えるインフラをどう作るのか、既存施設をどう点検補修し優先順位をつけるのかを専門家の視点から整理する。八潮市の道路陥没や笹子トンネル事故のように日常に埋め込まれた施設の不具合が生活と経済を直撃する現実も視野に置く。技術的な劣化現象と行企業、研究者、住民が担う管理の問題を結びつけ、インフラを社会全体の資産として捉え直すことが本書の目的である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、建設量の時代から維持管理の時代への転換。本書の中心的な問題意識は、インフラの価値が新設時だけで決まるのではなく、供用後に安全性と機能を保ち続けられるかで決まるという点にある。日本では生活を便利にした大量の道路、橋、トンネル、水道などが同じ時期に整備され、老朽化や更新の課題も同時期に集中しやすい。そこで重要になるのが、壊れてから直す事後対応ではなく、状態を把握して劣化の進行を抑える予防的な管理である。著者は米国のインフラ老朽化の経験も参照し、整備後の保全を後回しにすることが後年に大きな経済的社会的負担となり得ることを示す。これは単に予算を増やすべきだという主張にとどまらない。限られた資源の的でどの施設をいつ点検し補修し更新するかを判断する必要があるという管理の課題である。新設の見栄えや短期的な利便性では見えにくい維持管理の仕事を社会の基盤を守る投資として位置づけ直す点に本書の実践的な意義がある。次に、中性化と鉄筋腐食から理解するコンクリート劣化。インフラ危機を漠然とした老朽化の話で終わらせず、本書はコンクリート構造物が傷む仕組みに踏み込む。代表的な現象が中性化である。コンクリートは通常内部の鋼材を錆から守るアルカリ性の環境を持つが、大気中の二酸化炭素との反応が進むとその性質が徐々に失われる。さらに塩素イオン、水、酸素などの条件が重なると鉄筋の表面を守る膜が壊れ腐食が始まりうる。鉄が錆びる際には体積が増えるため、内部からコンクリートを押し広げひび割れや表面の剥離を招く。加えて鉄筋自体も細くなり構造性能の低下につながる。この説明の重要性は、コンクリートが見た目には丈夫でも内部では時間をかけて状態が変化することを理解させる点にある。点検、材料施工、使用環境の管理が相互に関わるため、補修は表面を整えるだけでは足りない。劣化原因を見極め、進行を抑える方法を選ぶ必要があるという維持管理の技術的基礎が示される。さらに、事故を例外にせず、生活基盤の脆弱性として捉える道路陥没やトンネル事故は、発生時には大きく報道されるが、時間が経つと個別の出来事として忘れられがちである。本書はこうした事故を日常生活を支える設備が抱える構造的な問題を考える入り口として扱う。道路の下には上下水道などの管路があり、橋やトンネル、鉄道施設にも利用者から見えにくい部位が多い。異常が表面化した段階では、通行、物流、営業、救急対応などへの影響がすでに広がる場合がある。このため安全確保は事故後の復旧だけで図れない。平時の調査、劣化の記録、危険度に応じた補修、利用制限を含む判断が連続して機能することが必要になる。著者の視点は、恐怖を強調するよりも事故を防ぐために何を観察し、何を優先すべきかへ向かう。インフラは正常に使える時ほど意識されにくいが、止まれば生活の多くが連鎖的に止まる。本書はその依存関係を可視化し、老朽化問題を土木分野だけの専門課題ではなく、公共サービスと地域経済に関わる問題として考えさせる。そして良い新設と長寿命化をつなぐ品質の考え方。本書は既存インフラの延命だけでなく、これから作る構造物をどう長持ちさせるかも論じる。維持管理の負担を減らすには、完成直後の性能だけでなく、数十年にわたる環境作用を見込んだ設計、材料選定、施工品質が欠かせない。特にコンクリート構造物では水分や二酸化炭素、塩分などが内部に入りにくい状態を確保し、鉄筋腐食の契機を抑えることが耐久性に関わる。ここでいう良いインフラとは、豪華な施設や初期費用が低い施設を意味しない。点検しやすさ、補修のしやすさ、劣化の予測可能性も含め、供用期間全体で安全と費用を考えた構造物である。新設と維持を別々の仕事として扱うと、将来の管理者に過大な負担を残す危険がある。反対に、 建設段階から維持管理の条件を織り込めば、長期的な更新費用や利用者への影響を抑えられる可能性がある。本書は材料劣化の知識を社会資本のライフサイクルを考える視点へ接続している。技術の細部を学ぶことが、将来世代への負担をどう配分するかという公共的な判断にもつながることが理解できる。最後に、地域住民も担い手となる共同型のインフラ管理、人口減少や担い手不足が進む地域では、行政だけが全ての施設を従来通りに管理することは難しくなる。本書はこの現実を踏まえ、地域のインフラをみんなで守るという視点を提示する。著者が取り組む橋の歯磨きプロジェクトはその象徴的な実践である。住民が身近な橋に関心を持ち、清掃や観察を通じて異常の早期発見や維持管理への理解を促す発想は、専門技術を住民に丸投げするものではない。専門家や行政が担う診断、補修設計、危険判断、地域が担える見守りや情報共有を分けながら結びつける試みである。共同の価値は作業量の補完だけにない。施設の必要性、優先順位、利用の在り方について地域自身が考える基盤を作ることにある。全てを同じ水準で更新することが難しい時代には何を守り、どのようなサービス水準を選ぶかという合意形成が避けられない。本書は技術解説に地域参加の視点を加えることで、維持管理を行政の裏方業務ではなく市民生活と民主的な選択に関わる課題として書いている。結論として、本書は道路陥没や橋の劣化に不安を感じつつも、何が起きているのかを技術面から理解したい市民に適している。地方自治体や建設、鉄道、水道などの関係者はもちろん、地域活動に関わる人、公共事業や財政を考える学生にも有用である。読者は老朽化を単純な予算不足や行政の失策に還元せず、材料の劣化、施工品質点検、補修、人材、地域の合意形成が重なる問題として捉えられるようになる。専門用語を含む箇所はあるが、コンクリートの中性化や鉄筋腐食を説明することで、なぜ早期発見と予防保全が必要なのかを具体的に理解できる点が強みである。同種の継承型の本が危機の規模や政策論に重点を置きがちなのに対し、本書は劣化の物理的な仕組み、新設時の耐久性、既存施設の長寿命化、住民共同までを一冊の流れで扱う、危機を煽るだけで終わらず、限られた資源の中でインフラをどう選び使い、守るかという実務的な問いを示す。生活の足元にある公共資産を自分と無関係ではない問題として考えるための入門書である。ご支援いただける場合は、岩木一郎、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。